はい、それではですね、今夜のねゲストを紹介する前にね、あなたからのメッセージをお待ち申し上げております。メッセージアドレスね、申し上げておきましょう。99@shiga.tv 数字の 99@shiga.tv あなたからのですねメッセージをお待ち申し上げておりますよ。ということでね、今夜のゲストはこの方、佐藤光雄さんです。
こんばんは。
こんばんは。
久しぶりです。
あ、声出てる。
出てた。
ね、ね、今日ね、佐藤さんがこうねゲストということで、はい、チラチラとホームページの方もですね、ブログの方も拝見させてもらったんですけども、心持ち体調が不安定であると。
そうでしたね。
ひょっとしたら風邪でも引いてんじゃないかなと、声出るのかなと、僕の一人喋りで行かなきゃいけないかなというふうにこう不安だったんですね。なかなかいつもの声が、
はい、ありがとうございます。
戻ってますね。
昨日早く寝ましたよ。薬飲んで。
あ、それは正解ですね。まずは寝る。
寝る。
ね。ってこと、風邪？
風邪っぽかったですね。
ここのところでほら、すごく暑い日があったりとかね、汗かいたりとか、そしてちょっと寝苦しかってね、布団剥いでね、夜中ゾクッとしてね。
そうです。
夜中にカッコン湯をこう飲むと。
そうそうそう。ね。で、朝が寒い。仕事が始まったら急に暑くなったりとか、
はいはいはい、
なんかそんなことで結構。
なるほどね、それでまた仕事終わって、ライブも暑くすると。
そうですね。
ね、そんな佐藤さんですね、はい、こう最近こうピアノの弾き語りも交えて、いつもは ね、レフティーで、左利きのギターの弾き語りと、いうことで、私もこう何度かこうご一緒ね、はい、させていただいてですね、非常にこういいこの空気をねこう作っていただいて、
ありがとうございます。
もうまったりと、
はい、
ね、だからどうなんだろう、佐藤さん自身のこの曲っていうのはなんかこう、昭和の香りもこう漂ってくるような気がするんだけど、
はいはい、
ね、その辺はコンセプトとしてあるわけですね。
どうなんでしょうか。でも4、5年前からまたやり始めた時に、
はいはい、
どうでしょう、僕ら同年代からもっと諸先輩方々でも、はい、聞いて理解ができる歌っていうことをちょっと目標にしてたことがあって。
なるほどなるほど、
だから演歌世代の方でも、一応聞いていただければ、あ、何を言ってるか分かるっていう歌作りをこう目標にしてたんで。
なるほどなるほど。
必然的に昭和っぽくなっちゃったのかもしれないですけど、でもまあ昔からでも昭和っぽかったですけどね。
だから若い頃ってのはさ、結構何フォークっぽい感じを歌ってらっしゃった。
いやどうでしょう、今でもでも歌ってるのを、当時の歌を歌ってるので、ただ昔の若い頃のようにもっとこう昔はもっと聞いて聞いてっていう感じの感じが多かったように思うんですけど、今は割と力が抜けてリラックスして歌えてるかなと思います。
なるほどね、なんとなくこう分かる気がしますよね、なるほどなるほど。まあ佐藤さんといえばですね、救急ライブの方もね、あちこちこう本当にたくさん出て、いただいてるわけですし、
はいはいはい、
そしてまた結構いろんなオファーがあってね、遠くへ兵庫県行かれたり大阪行かれたり京都行かれたりね、はい、東京、
東京はないですね。
東京もなんか予定ありそうなことも
あったんですけど、震災があって、ちょっと受注しますっていう形で、亡くなったっていうのが、それが去年7月ぐらいでしたかね。
ああ、そうかそうかそうか。あ、前回スタジオ来られたのが、確かもう正月明けいう1月か2月か、 でしたよね。
そうですそうです。
でその後、うん、その姫路の方というか加古川の方
へ、加古川、はい、歌いに行きました、
ね、
はい、
そうなんだそうなんだ。それまた私のねこう知り合いもね、
そう来ていただいてね、
すごくこうねいい歌い手さんだから、うん、ぜひ行ってあげてよっつってね、うん、
ありがとうございます、
そうそうそうそう、うん、電話で話してたんですけどね、まあよかったよ言って喜んでくれました。
よかったです、
うん、やっぱそうやってねこうねなんかこう、うん、あこの人だなね、もうこんな人たちに聞いてほしいななんてね、なんかこうプロデュースする方に、うん、生きてえなと
なるほどなるほど
いう感じをさせるね、はい、佐藤光雄さんですね。
ありがとうございます、
はい、まあ、そんな方どんな方なのかね、代表曲今日はですね3曲ほどね、はい、聞いていただくわけでございますけども、はい、どの曲から今日は。
そうですね、今日は1曲目、はい、金槌から聞いてください。
時に親は話し、何度もこの言葉を聞いてきたけど、昔の人はうまいこと言うなと思った時に親父は旅立ったと。酒を飲んでは酒に飲まれて、酒を浴びては酒に溺れていたけれど、今ならわかる、どうしてあんたがあんなに飲まなきゃいられなかったか。昨日息子と初めて飲みに行ったと、どこかの親父が誰かに話してる。息子はいやいやだったろうなと笑いながら、絵に描いたような満面の笑みを浮かべて、そういえば俺はあんたと一緒に一度も酒を酌み交わすことはなかったね。今の俺なら簡単なことだけど、あの頃の俺には難しいこと。あんたの手先の器用なところは似てくれず、親父俺もあんたと同じで、この世の中をうまく泳げない。親子したい時に親はなし、何度もこの言葉を聞いてきたけど、親孝行したい時に親はなし、何度もこの言葉を聞いてきたくせに。
はい、ね、聞いていただきました、
はい、
金槌、
はい、
ね、こう親のこと思ったりね、
うん
うん、おふくろさんのこと思ったり、はい、こう人を思って歌う、うん、
はい、
まあ、そんな感じの、ね、曲がやっぱり佐藤さんの味なのかな。
そうですか。自分では、ね、あんまりよくわからないんですよね、
うん、やっぱこう、うん、あの本当に家族愛というか人間愛というかそういうのがね、はい、の中には、うん、当然こう愛しい人のことを思う歌もあるもんね。
ありますあります。
あるよね。たまたま聞いてないのかな。
だと思います。あのライブの時ってだいたい30分、うんうんうん、40分とかなってくるとある意味鉄板の曲でも埋まってしまう場合がありますよね。
はいはいはいはい、はい、
で時々やっぱり歌いますよ、う
んうん、あ、そうなんだ。
歌ってますよ。ちゃんと
ちゃんと歌ってる。ちゃんと歌ってる。ちゃんと歌ってる。そんなちょっとあの上から目線じゃないですよ決して。はい、なるほど。うん、もともとね、やっぱ僕聞かせてもらう、大体もうセットリストはもう5曲ぐらいだもんね。
そう、うん
うん、
で特に初めてのところだったりだとか、対バンの方が初めての方だというと、うんうん、やっぱり代表曲に固まってしまうんですよね。
あ、はいはいはい、
そこでもう少し時間があって6曲7曲になってきた時に、うん、そういう曲も入れるという。
なるほど、うん、だから時間的に言うとどう、あの40分とか45分ってのはすごく嬉しくない？
そう、嬉しいですね。
ね、
うん、確かに。
でその時間あるとさ、うん、例えば40分でこう、ね、MC 入れながら7曲ぐらい、
うん、
ね、こう短い曲も入れながら、
うん、
あ、やっちゃおうと、
はい、
で例えばこの1曲目はこんな風な感じでまず、
うん、
お客さんちょっとね、こっち向いてよっていう感じで、うん、2曲目にこうね、うん、語ったり、
はい、
3曲目に燃えたりとかね、なんかそういう風にこう流れを作る。
そうですね、作りやすいですよね。やっぱりそ
う、ね、うん、作りやすい、まあ、30分とね、こうしかもこう準備片付け込みの30分だと ね、
そうですね、
やっぱり4曲とかになってくるからね、
うん、
うん、だから割とこう強弱強弱でね、やってしまっているというのは多いよね。
う
ん、
そうですね、
なんかこう、うん、佐藤さんはいつもこう余韻をこう残してくれるかなっていうふうに思うんだけど、ね、いい余韻、
はいはい、ありがとうございます。
だからまあその辺はまあいい空気であるとかね、
うん、
そのステージにまだ佐藤さんの空気がこうまだある
ね、あ、はいはい、
いつまでもこう、うん、そんな感じはするんですけどね。
あ、そうですか、うん、はい
はい、まあ、割とこうさっきお話しさせてもらったね、こう昭和の香りがちらっとするなという1曲目聞かせてもらったかな、うん、まあ、やはりそんな感じも、ね、うん、するわけでございますけども、もともと佐藤さんがこう、うん、お若い時に、
はい、
目指してたっていうか、はい、うん、すごく影響を受けた、うん、冒頭の私の、ね、MC の中でも、
うん、
実は今日ビリー・ジョエルさんのね、
そうです、大ファンですね、
誕生日だと、
はい、
いうことでね、うん、実はもう大ファンと、
はいはい、
そんなんだったらもうこの最初のね、この MC のところ佐藤さん入ってきてもらって佐藤さん MC やってもらった方がいいんじゃないかっていうぐらいね、
はいはい、
結構いろんなこう、うん、ネタお持ちだと、
いやいや、そうですかね、
いうふうにこう聞いたんですけど、うん、まあ、そのうちの、はいはい、なんかこう、うん、なるほど、ネタなんかこう一つか二つありますか。
あ、どうなんでしょう、多分ね、この資料にもあるんですけど、
うん、
最初ビリー・ザ・ベスト、うん、2枚組のアルバムが出たんですけど、
はいはいはい、
その話がさっき天の声さんと喋ってたんですけど、
うん、
その中で僕一曲気に入らないのがで、
はいはいはい、
素顔のままでっていう曲が、
はい、ありましたね、はい、
普通のアルバムに入ってるフルバージョンじゃなくて、
うん、
2番目の丸々抜いた形で多分入ってるんですよ、フルバージョンじゃないっていう、
うん、
それがすごく残念で
仕方がなかった
かなと。
あ、なるほどね、ファンからしてみるとね、片手落ちどころじゃないよね、
それな、何かの意図があるのかなとは思ってたんですけど、
よくそういうのね、何かこう、うん、何かを狙って、
はいはい、
本当はこっちの方ちゃんと聞いてほしいんだなんてね、
うん、
狙いがあったりとかするわけですけどね、それは何だったんでしょうね、はい、そこまでは、
うん、そう、分かんないです、
分かんない、うん、なるほど。
ところでところで、
はいはい、
佐藤さんのビリー・ジョエルがルーツと言っていいんですかね。
え、
ただそのどういったらいいの、佐藤さんの音楽を聞いてるとビリー・ジョエルはやっぱり 出てこないんですよね。
出てきませんね。
他の人もそういうね、ファンの方もそう思わはると思うんですよ。でも、やっぱり僕ね、佐藤さんと出会いした頃からもうビリジョイ、ビリジョイって言ってありましたしね。まあ、ルーツみたいなもんだと思うんですよね。
あのね、洋楽で初めて好きになったっていうのがビリジョイだったんですね。で、当然あの僕たちは英語なんてわからないんで、ほとんどそのボーカルと演奏とメロディーであったりだとか楽曲でそこにハマったんですよね。で、聴く曲聴く曲が全て僕にはハマったっていう形なんですね。で、他の海外のアーティストも好きな方はいるんですけど、じゃあどの曲もみんな好きって言われたら少ないんですよね。
あ、
ビリー・ジョエルの場合だけすごく好きな歌がいっぱいあるという、
どれを聴いてもいい、いいなって感じなんですね。それわかりますね。そういうミュージシャン大体一人に一組か二組ぐらいはあるもんですよ。
あの天の声さんがね、やっぱりこう、
そうですね、ポール・サイモンの曲は全体的に何を聴いてもしっくりきますね。あと他にもアルバート・ハモンドさんとかね、まあまあどの曲を聴いてもいいなっていうミュージシャンは他にも何人かいますけれども、
俺誰だろうまあね、ジョンソン・ハッシュだったりとかね、
そうだな、ね、ピリ・ジョエルさんピアノですしね、なんかそのなんかちょっとなかなか面白いですよね、そのね、
そのピアノの弾き語りってね、最近こう例えばセットリスト5曲の中に1曲入れたりとかしてるわけでしょ、
してますね、
ね、かっこいいよねあれね、
でもね、僕習いに行ったのが、40歳ぐらいの時なんで、
あ、そっかそっか、
そこで、1年週1回で1年も通ってないんですよね、でその中でだからピアノをバンバン弾ける人ほど弾けへんのですね。だから2曲3曲ともしやったとすると下手くそなんかバレるんですよ。もうパターンが決まってくる。
なるほどね。例えばそのコードを分解したアルペジオを弾きっていう感じになるんだよね。
だからギターをやってピアノを1曲入れるとピアノもできるんやって思ってもらえるでしょ、
思った思った。
でも2曲するとベース音一緒じゃんみたいな、そんな感じにはなってくるんですよね。
なるほどね、まあ、いろんなパターンでね、こう、お客さんをこう楽しませて、
でもやっぱり
いただいてね、
ビリー・ジョエルの影響でやっぱりピアノをやりたいと思ったのは確かですよね。で、習いに行った時も、やっぱり何でしたっけ、ハノンとかあの辺の練習曲とかもするんですけど、オネスティが弾きたいって言って先生にその時間をわざと作ってもらって、ずっとやってましたね。
なるほどなるほど、やっぱりもうこの衝撃を受けた分だけ、ね、やっぱりそれに目指したいっていうのがあるからね、
じゃあぜひ今度オネスティ聞かせてください
じゃあ、 次のね、
ライブで。そう
あ、ダメです
よ、あ、ピアノがないね、まだピアノがある時にはね、
天の声さん持ってかれるよ
フル鍵盤ないです
そうかそうか、
ぜひね、まあ、今度ねまたねピアノのある会場の時に、
はい、
はい、
そうですね、
お約束ですね。
ほんなら呼ぶので来てくださいね
ああ、可能でしたら行きます、
はい、わかりました、
もちろんです、
はい、
はい、そういうとこダメよ、
はい、
のっぴきならないことがない限り
OKOK いや必ず連絡します
まあそんなことでね、はい、2曲目、
はい、
ね、これもその情景がこう浮かんでくる、
はい、
優しさの情景が浮かんでくる、そんな曲かな、
はい、
はい、
それでは2曲目のばあさんや、
この辺りも随分変わったな、夏になれば昔はセミの声も聞 けたのに のばあさんやあの子も生きていりゃ孫の顔も見れたのにわしらよりはよ死におって満州から帰ってこんかった何にもええことせんと女も知らんと死んでもたみんな戦争が悪いんやかも昔のままのばあさんやたけしの竹とんぼ明日飛ばしてみようか
息子さんのこと。でもやっぱり、まあ、ある意味こう反戦
家ですよね、
うん、になってるわけですよね、
うん、そうでも最後あのちょっとふっとこう笑えるようなところを入れたかった歌ですよね。
なるほどね。ね寝ちゃうわけで、ね、うん、 うん、でもさ、そのいろんなこう懐かしいこうおばあさんじいさんがね、懐かしいあの頃こうだったねどうだったねってこういうね、うん、こう話をこうされるこの情景、
うん、
いいと思いますね。
ありがとうございます、
うん、そんな風にね、なりたいなと
なるほど ね、
ね、うん、ミュージーはですね、うん、そろそろ G のゾーンにね、 G ゾーンに、
G ゾーンに、
ね、入ってきつつありますんでね、
はい、
最近もちっちゃい子ね、保育園ぐらい行ってるね、うん、お子さんがこう可愛くて仕方ないよね
なるほど
ね、まあそんな感じでね、うん、まあまあその子たちにはね、
うん、
ミュージーの G はどんな風に映ってるんだろうといい G でありたいななんて思うんですけどね、
うん
うん、まあそんなね佐藤さんもこの人間性っていうか、お友達もたくさんこういらっしゃりそうな雰囲気もあるんですけど、
そうですかね、
うん、
僕結構群れないので、群れに入らへんので、うん、結構一人でいることが多い、
うん、でもさ、こうニコニコニコニコこうされてる雰囲気なんだけど、
うんうん、いやいや、
爪隠してるんですか？
ニコニコしてないと怖そうに思われる、うん、よく言われますので、
あ、はい、そうかそうか、
で喋ってみたら、うん、なんか違うとか言われて、
うんうんうんうん、本当ね、やっぱり佐藤さんのこの歌っていうか、やっぱ顔にこう出てくるよね、こう佐藤さん自身がこう柔らかなこう笑顔がすごく素敵な方ですんでね、
う
ん、
ありがとうございます、うん、
まあ決して黙ってても怖くないですよ。
そうですか、
ね、怖い顔したら怖いかもしれないですね、
はい、はい、
まあそんな佐藤さんがですね、
はい、メール来ました、メールメール、
ありがとうございます、
まあ、といいタイミングで来ましたね、
はい、
こんばんは、
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 ご苦労様です。
あ、ご苦労様でございます。
はい、ピアノあります
誰だ
ピアノあるんだよ、ご苦労様のところは。
オネスティですか、よくわかりませんが、読み人知らずと来ております。
はい、
ということで、もう6月決定ですね。
あ、わかった。
練習しときます。
はいはいはいはい。なるほど。もうその辺のね、こう、スケジュールについてもですね、次のコーナーでは、ね。
山下さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。紹介してもらいたいんですけども、こう、近々のですね、
はい、
ライブが、ね、ライブカメラ、ご存知の、うん、ご覧になっている方はですね、前にフライヤーもございますが、
はい。
はい。
5月12日、救急ライブ。
はい、
リーチアウトでまた出演させていただきます、
ね、リーチアウトさんはこれで3回目ぐらいなのかな。
3回目ですね、はい、
ね、
はい、
うん、本当にこう優しい、いい雰囲気の、
そうですね、いい雰囲気ですね、はい、
近江八幡市の安土町の下豊浦にあります、
うん、はい、
ね、障害者支援の喫茶店、はい、リーチアウトね、ちょうど近江八幡から能登の方を向かっていきますと、下豊浦という信号があるんですけど、うん、そこから300メートルぐらい先の右側にですね、藤井建設さんってなるんで、ね、
そうですね、
はい、そこさんがおやりになられてるリーチアウト、
はい、
はい、右側にございます、はい、ぜひですね、
はい、
スタートは何時だったっけ、それは。あとで紹介しようか。
スタート7時ですね。
7時ですね。
7時ですね。はい。まあ、その辺のところもですね、結構こう、お気に入りですね。
そうですね。
リクエストいただいて、嬉しいですね。
嬉しいです。なんかね、歌っててもやっぱりこう、歌いやすいですし、
うんうんうん、
やっぱりそのお店の方の、
うん、
なんか人柄っていうのかな、
はいはいはい、
うん、なんかすごく温かくて、
うん、
本当にここにオファーが来た時にはすごく嬉しいです。
うんうん、そうですね、う
ん、しかもですね、うん、特産のバラがあそこに飾ってあるんですね。
あ、写真ありがとうございますいやいやいや、花好きなものでですね、
は
い、
特産が出演された時のバラがですね、
はい、
ドライフラワーとなって、
そうなんですよ、
飾ってあります、
うん、あそこのママさん、はい、というか奥さんがですね、これドライフラワーにしていた、
おお、なるほど、うん、なるほど、
いつまでも飾っていただいて、はいはい、これまた嬉しい話
です。そうですよね、ずっと置いてありますね、
ねえ、はい、今度の土曜日でございますね、
はい、
今度というかもう3日後ぐらいじゃないの。
そうですね、
ね3日後ですよ、もっと少し強調して皆様にこう、はい、リスナーの方にお誘いしなきゃ。
そうですか、
人ごとじゃないんですから、
はい、
バラを見に来てくださいとか。
あ、バラ見に来てください
はい、その後は5月はとりあえず
それだけですね、はい、6月がね、はい、6月2日、うん、土曜日ですね、
はい、第1土曜日
オネスティが聞けるかなってやつですね、
竜王町のロッキーさんで、
はいはいはいはい、竜王町山の上のね信号角にあります、うん、ね、ログハウス、
そうです
ね、
あのロッキーさん、うん、前回また体調不良でちょっと欠席させていただいたんで、
あらららら、
今度は絶対に、
うん、そらいかんそらいかん、
何が何でも歌いに行きたいと思います、
うん、は
い、
もう体調不良でごめんなさいなんてね電話入れたら、うん、もう天の声さんが言ってオネスティ歌っちゃうよ。
無理無理無理。無理無理無理無理。
もうでもオネスティ決定みたいですね。
あ、決定ですよ、そんな。
わかりました。これは決定ですね。
はい、わかりました。
はい、大丈夫ですよ、読み人知らずさん。決定ですから。はい。はい、その後は
翌日の3日が、うん、江南町の、はいはい、竹野根さんで。
竹野根さん。はい。はい、うん。なかなかこう、甲賀地方から、ああね、いろんな滋賀県内の方たちに音楽を、はい、ね、かなりこう底上げされてる、
はい、
ね、うん、竹さんとか、
そうです、
ね、そこは何時から、
ここは、午後3時からですね、
うん、午後3時から、
はい
はい、チャージの方は
チャージの方は1300円ですね、
なるほどね、
で、うん、竹野さんに連絡すれば、うん、1000円になるんだと思います。
あ、そうなの、
うん、
当日1300円ことですね。
当日1300円、なるほど、
はい、うん、それは何、佐藤さんの方
に連絡いただいても
いいわけですね、はい、あのブログにコメントでも OK なんですね、
う
ん、
OK です OK です、名前をだから僕がや、当日行って聞いてますって言えば、う
ん、はいはいはい、
もうそのまま、
なるほどなるほど、
はい、うん、
ここだけの話なんだけどさ、
うん、
もうマイク切って話すけどもさ、
はい、
当日ひょこっと言って佐藤さんにこうね、よく来てたよねって言ってもうんって言ってくれるわけね、
はい、います言います、
ここだけの話です
はい、はい、
あ、マイク入ってた、
入ってる入ってる、
はい、まあそんなことですね、あんまりいいリアクションじゃなかったなというか、まあそんなことでね、あっという間のね、こう40分が経つわけでございますけどね、いよいよこう3曲目なんですけどもね、今日これこの曲をね取り上げていただいたのは、なんとですね、こう佐々さんの優しい気持ちが垣間見れるわけですけども、
そうですね、もうじき13日母の日ですよね、
はいはいはいはい、
で母の日にちなんだ歌を、うん、作りまして、
そうなんだよね、
ちょっと悲しいんですけど、
うんうん、
悲しいけど、うん、最後はちょっと明るいかな、
うんうんうん、
そんな歌を作ってみました、
う
ん、
はい、はい、聞かせてもらいましょう、
はい、それでは、白い花赤い花、
私だけどうして私だけなの、どうして私だけ、私だけ白い花、あ 赤い方泣いて泣き続けてたあの日を忘れないランドセル背負ったままお父さんの胸の中お父さんも泣いていたおばあちゃんも泣いていた穏やかな日差しの中床に落ちた白い花
はい、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめリコピーから事務機器パソコンなど大型機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長、現在は理想カラープリンターオルフィスの社権代理店となる、いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践、昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞、お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開、東近江を本社とし草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は0748-23-2233、0748-23-2233です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、続きまして滋賀のライブ情報のコーナーでございます。先ほどね、佐藤光雄さんからお話ございました。今週末ですね、5月12日の土曜日、救急ライブアットリーチアウト 5回目になりますね。第5回救急ライブアットリーチアウトでございます。スタートは夕方19時、夕方7時スタートですね。場所の方はですね、近江八幡から能登川に向かっていきましてですね、下豊浦の信号を越えて300メーターほど行った右側にですね、障害者支援のカフェリーチアウト。チャージの方はなんと500円でスイーツセットがついてまいります。ドリンクプラスガトーショコラもしくはパウンドケーキ付きということでございますね。出演者はですね、佐藤光雄さん、そして、京都からカルミヤさん、そして、東読みからトモさんとこの3組でございますね。ぜひね、じっくりと楽しんでいただきたいと思います。そして、19日の土曜日ですね、こちらあの背景さんからいただいております。ソウルフルタイム、杉本厚彦さんがやってくるということで、大正ホールでございますね。5月19日土曜日、会場が14時30分開演が15時ということになっております。チャージの方はですね、大人が前売り1800円、当日2000円ということでございますね。以上かな。その後6月の2日はですね、来月2日土曜日、第1土曜日はね、ロッキーライブの日ということでですね、佐藤光雄さん、まだまだ出演ということでございますね。はい、はい、以上滋賀のライブ情報のコーナーでございました。はい、続いてね、サイモンのこの一曲のコーナーでございまして
ですね、今日は佐藤光雄のこの一曲ですね。
なるほど、
はい、
佐藤光雄のこの一曲曲
で、あ、俺今すぐ言うんですか。
そう
先ほど話題出ましたのビリー・ジョエルの、素顔のままで
ね、はい、大好きなね、
はいはい、大好きなです、
はい、うん、それなんかこういろんなこうなんかビリー・ジョエルさんの話も交えていただけるんじゃないでしょうか。
さっき言っちゃいましたもんね。
さっき言ってしまいましたよね。
あれなんか あの方ピアノの達人なんだけど、うん、はい、なんか壊れて出ない音があるっていう話もあったんじゃないの。何か、
なんか子供の頃ね、その、うん、ビリー・ジョエルの友達の話なんですけど、家のピアノが一つ音が出ないよ、
うん、
そしたらそこを避けてちゃんと弾いたっていう、
あ、
音の出ないところを指押さえずに他のとこで出してたみたいな。
別に、うん、それパパからもらったピアノになったの。
クラリネットです。
なるほど、はい、まあ、そんなことで曲紹介もね、はい、元気にしてもらおうかな、
はいはい、それではビリー・ジョエル素顔のままで。
曲が流れてきました。もう今日はもう物静かな佐藤さんがですね、結構いろんなね、
はい、
なんたってビリー・ジョエルの誕生日ということでね、はい、いろんなお話をこうしていただいたわけですけどね、
はい、
あっという間の
です ね,
ね、はい、1時間、ね、もっともっとこうなんか佐藤さんの何かをこう、ね、聞き出そうかなと思ってたんだけどね、うん、でもさ、うん、やっぱりその何この穏やかなこう佐藤さんのこの世界をもう何度も見てるから、
うん、
もう佐藤さん像ってのはもう僕の中に完全に出来上がってしまってるよね。
そうですか、
うん、
はい、そこにビリー・ジョエルっていうのね、なかなか今日は面白い。
そう、なんかこう
1時間でしたね。
そうそう、ビリー・ジョエルと佐藤さんと、うん、
合わないで、ね、こう一致しないですもんね。
相反した、ね、対角線
対角線まで行かないと思いますけど、
あるようなこうなんかそんな気もするんだけど、でもさ、分かるような気がする。だって、うん、佐藤さんのちょっと一回りかもうちょっと上ぐらいがビリー・ジョエル。
そうですね、
だもんね、
う
ん、やっぱりその辺、ショック受けるよね。やっぱり自分より10歳以上の方の曲をガンとね、
うん、
聞いて今の佐藤さんがあるとはい、いうことでございます。それ、来週の、ね、予告しておきましょうかね。来週のパーソナリティはですね、松崎悦子さんと秀蔵君、私はですね、再来週またお目にかかりたいと思います。佐藤さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。